エフェソの信徒への手紙第6章の17節から20節。また救いの兜、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。以上です。私たちの中には消える言葉と消えない言葉というのがあるという話をですね、聞きました。どちらも同じ人間が話す言葉なんですけれども、消える言葉というのは、不用意に出した言葉、それは人の心に届かないし、ですね、それは消えていくとですね。消えない言葉というのはですね、一生その人をですね、残る言葉というふうに言われています。ところがこの消えない言葉の中にもですね、2種類あって、その人を生かす言葉と、その人を傷つける言葉と、この2つがあるのだと。どっちが残っていくかっていうと、傷つける言葉。この人が傷ついた言葉っていうのはですね、一生消えることがないというふうに、その本には書いてありました。だからですね、消えない言葉の中でもですね、その言葉に注意してですね、その人を生かす言葉、そういう言葉をですね、話しましょうという、多分ですね、それがコミュニケーションということなんだろうなと思いながら、その本を読んでいましたですね。何気なく言った言葉が実は相手のですね、心の中で大きな支えとなりですね、消えない言葉になっていけば、それはとってもいいと思いますし、でもそういう言葉っていうのはですね、やっぱり神様の言葉ですから、聖書の言葉がですね、何気ない言葉でも消えない私を支える言葉になっていくというのは真実がそこにあるからかなというふうに思います。パウロは信仰の戦いにおいて神様の武具で身を固めなさい、そのことが大切だというふうに教えています。さらに目を覚ましてですね、祈っていること、その必要性をですね、今日はですね、強調しています。御言葉を保って常に祈っていなさいという、そうしないと人間というのはですね、どこでどうなってしまうかわからないという、そういうことなのでしょう。身につけるべき神様の武具、それはですね、すべて身を守るためのものですね、私を守るためのもの。しかし霊の剣であるですね、神の御言葉が唯一攻撃性があると、これが不思議なパウロの言い方です。他のものはですね、信仰とか何のかは全部自分の身を守るけども、御言葉の剣は違うのだというふうに書いてあります。攻撃性があるといってもですね、人の心の中にある罪に対してその威力を発揮するという、ですね、これも自分のものなのなんですが、福音を届けるために自分自身を悔い改めるために神の言葉はその剣となるという、そういうことをですね、パウロが一生懸命言っているのかなと思います。そういうことを思ってみるとですね、パウロが一番大切にしたのはですね、御言葉、また適切な御言葉ということなのでしょう。昨日ですね、天草のところにですね、行きましてですね、昨日はですね、カトリック教会っていうか、今、教団の教会にも属しておられますけれども、歌野さんというですね、佐吉教会のですね、隣で生まれた人がいるんですね。はい、で、ずっと根っからのカトリックで、自分が4代目。お孫ちゃんが洗礼受けたから、お孫ちゃんで6代目になるんですかね。で、ひいおじいさんのことをちょっと話しておられまして、隠れておられたんでしょうね、キリシタンとして。そして、あそこにですね、神父さんがやって、また明治の時に出てこられた時に、自分がですね、キリシタンであるということを、隠れから出てこられたという話をしてて、やっぱり本当にそういう事実があるんだなと。迫害とですね、の歴史がありましたからですね。で、その時の話をしておられまして、イースターとクリスマスはですね、おじいちゃんたちはみんな紋付き袴で、ヘベア行ってたっていう、ああ、そう、やっぱそうだよなと思いながら。で、その中で神父さんたちはですね、とにかくおみさ、預かりなさい。おみさっていうのは生体配慮ですから、パンですね、ウエハースをですね、きちっともらうことが大切なことだって教えてこられた。で、御言葉に関してはですね、修法っていうのがあるから、そこにちょこちょこっと書いてあるんですね、これで十分って言ってたんですね。ところが自分のお兄さんはですね、九州学院に行ったんですね。だから、 あの佐吉からですね、九州学院に来て、で聖書を勉強するわけですよ。ですね、それはプロテスタント教会ですから、毎日聖書を読んで聖書を勉強する中で、やっぱりミスターのパンだけじゃなくてですね、これだけの御言葉じゃなくて、真剣にやっぱり聖書っていうのを読まなきゃいけないと思って、休みに帰ってきて、お父さんお母さんたちにおねだりに聖書を買ってくれって、もう一生懸命ねだって、で買ってもらった聖書が1冊2万円だったと。あの頃で2万円って言ってから相当な金額ですね。それでもですね、その聖書をですね読みたかった、はあって、その話をずっと聞きながらですね、これが宗教改革なんだよねと思いましたですね。カトリック教会が何をしてたかっていうとですね、ラテン語の聖書でですね、人は読まんでいいと、とにかく礼拝に来てですね、パンを食べてですね、献金しとけばいいと。でその献金もですね、多額の献金者がですね天国に行けるのは、まあ、これは免罪符、そういうふうに間違った教えになってきたのは、やっぱ御言葉をですね、しっかり保つことができなかったんだ。そこで、ルターが何をやったかというと、ラテン語、ヘーブル語、ギリシャ語から日本、ドイツ語に翻訳して、みんなに聖書を読ませるようにした。でその時の聖書一冊が、牛一頭の値段だった。いやー、これも全く同じことだなと思いながらですね、その話を聞いておりました。パウロは言うように、大切なのは御言葉なんですよね。御言葉をどう読むか、御言葉をどう問う、そしてその御言葉をどう適切に使うか、すべては御言葉にかかっているのだというのがパウロの信仰かなと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち常に主の御言葉の上に立ち、御言葉を保ち、私たちの人生を悔い改めを持って生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、久根教会に送信者、求道者、牧師、師の家族と共にいて守ってください。今日は特に鹿児島教会で作業をします。生き返りの道や作業の間中、あなたが共にいて、これを祝し守り、導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、御言葉によって慰め、力を与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。Amen.